皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは経営の数字や実態など現場の声を踏まえながら分かりやすく解説をしていきます。今回もよろしくお願いいたします。前回に引き続き素敵なゲストをお迎えしております。
それではご紹介させていただきます。元フジテレビアナウンサーの長谷川豊さんをお迎えしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。長谷川です。
前回は聞くことっていうことでお話をお聞きして、はい、やっぱりここもマインドだぞという話だったんで ね、はい、
で、
ね、は
い、で、まあ今回は
ですね、伝えることですね、
はい。
やはり自分のビジネスを、まあ、もちろん思いはあったっていう前提はありますけれども、それをいかに人に伝えるかっていうのは大事ですよね、
はい。
前回前々回がですね、話すこと、そして聞くこと、これはやっぱりマインド、心の持ち方が大事なんじゃないかというお話をさせていただいたんですけれども、この伝えることっていうことに関してはかなりですね、誤解も多いですし、私たちアナウンサーの、まあ、根本にも関わる問題なので、ちょっとお堅い話に少しなるかもしれないんですけれども、
はい、
まず第一に、日本では伝えるという教育が全くないんですね。アメリカでは例えば小学もう5年生になると子供たちでディベーティングの授業がもうありますね、
はい。
自分の意見を構築してその意見を発表する、これはもう小学4年生フォースからやってるんですね。で、小学5年生になるとあえて別の意見を作ってみてその意見を戦わせるという授業がすでにあります。実際に私の息子も受けていましたね。人前で自分の意見を作って喋る、これは本来は義務教育の段階でかなり早い段階でやるべきことなんですけれども、偏差値を作りにくいというのもあるのかもしれないんですが、日本の文部科学省の教育方針としては少なくとも今義務教育で伝えるという授業に関してはないです。
ないですね、やったことないですもん、
はい。ですからね、多くの方が実は勘違いをしていて、そして世の中には、それを読んでも間違いなく伝え方がわからない伝える本が氾濫するわけですね。
やっぱりそこもそうなんです
ね。間違いなく無理っていうのがねあるんですけれども、例えばですね、佐藤さん、この2つの違いってわかりますかね。
はい、
伝わるとわかる、
なんか曖昧ですね。なんとなく違うんだなってことだけはわかるんですけども。
そうなんです、この回答が日本人はポンと出ないんですね、
はい。
やっぱりね、根本的な問題っていうのはそこにあって、例えばこの映画を見ましたよと、
はい、
この映画を見て本当にね面白い映画だったんだよ、よくわかったねとは絶対に言わないはずなんです。もう本当に内容がよく伝わったねっていうはずなんですね。例えばドキュメンタリーを見ても本当によく伝わってきたよ。逆にニュースの解説をペラペラーと言われたとして、事実を端的に言われたとして、よく伝わったよ、あんまり言わないと思うんですね。
あ、そうですね、言われてみたらそうだ、
よく分かったよって言うと思うんです、うん、はい。これは一般的に大きく誤解されている説明することと伝達、伝えることがごちゃ混ぜになってる結果なんですね。
あー、なるほどね、
うん。起業家の皆さんにとってもですね、おそらく多くの方がこれをごちゃ混ぜにしてしまう。
はい、
大切なことは伝えることなんですけれども、多くの人が自分中心の説明をしてしまうんです。
ありますね、それは、
はい。これは今ね、多分ポッドキャスト聞きながらうって思ってる人間違いなくいるはずなんです。実は日本人の多くがそれで勘違いしてる、
うん。
端的に違いを言いますと、説明するっていうのは自分が説明をするんですね。
はい、
説明書っていうのも日本全国どこにでもありますよね。例えば、まあそうですね、ある家電製品を買いましたと、説明書ついてますね、説明をされてます。まあそれによって使い方がわかるでしょう。じゃあ沖縄のおじいさんと東京の小学生に同じような、全く同じ言葉で全く同じように伝えられますかって聞かれたら、おそらくそれは不可能だと皆さん答えるでしょう。
そうですね、
はい、伝えるというのは明確に相手が主役です。
はい、
ここがね全く違うんです。
ああ、なるほどね、
私たちアナウンサーは一番最初の社員研修でそれを教わるんですよね。もう説明をするシーンと、はい、いわゆるリポートとかですね、
はい、
それから情報を伝えてしまうシーンと、 伝え切ってしまうというシーンと全く別物ですから、伝えるということに関してはですね、まず最初にこの説明するということを説明しないとわからないところがあるんです。
じゃあその前提としてってことですね。
そうですね、説明するという点に関して言うと、多分ご自身の起業家の皆さんにしてみると、やりたい事業であったり、将来目標であったりということを説明することになるんだと思うんですね、これ多分自分の中でこういう目標がある、ああいう目標があるっていうふうに考えて説明すると思うんです。説明をするという作業の最もテレビ業界で近いのはニュース原稿になります。端的に事実を述べるということですね、安倍総理がアメリカを訪問しました、終わりみたいな、これはもう何がどうあっても他の言葉で言い表しようがないですよね。
はい、そうですね、もちろん、
これはもうあくまで事実の説明ということになるんですよね。これを多分多くの現場で企業家の方々もすることになると思うんですけれども、基本としては長くあってはいけない、無駄な言葉があってはいけない、無駄な脱線があってはいけないということになります。一本の糸で、つながっていることが大切なことになるでしょうね、例えば起業家の方にとってこんな事業をやりたいんですと、そして将来こんな売り上げを出したいんです、ただそれだけを言うのに、自分は昔こんなこともやっていて、あんなこともやっていて、こんな熱い思いがあるから、だからこういうような事業をやりたいんですって、熱い思いとその事業とあまり関係ないわけですよね。
で、何が言いたいんだいってなっちゃうわけ
です、ということになるんですね。説明をするときは自分というものをあえて排除する方が、発信しやすいというコツがあります。例えば、今社会でこういう困っている人たちがいます、その困っている人たちの市場はいくらいくらだと計算されています、これは3カ所の、経済学の研究所たちが出している数字だから、ある程度信頼性があると思われます、この困っている市場に対してこのような事業を与えようと思います、だからこれだけの売上が予測されます、終わりだと分かるんですよ。それだと分かるんですけれども、私たちのこの熱い思いがですねって言い始めると、これは後々伝える方向にこう話が入ってきますから、余計なことになっちゃうんですよね。
なるほどね。
一見するとすごく冷たい説明になるのかもしれないんですけれども、事実を端的に言っているのでものすごく分かりやすいんです。
そうですね。
確かに一旦嘘がない、ということになりますよね、数字上のものが出てきますしね。だからまあアナウンサー試験を受けに来る時もですね、多くの人が言うわけですよ、私は朝の皆さんのビタミン C のようなアナウンサーになりたいですみたいな。
ビタミン C です。
ビタミン C 過剰摂取の人はどうするんだろうと思いますね。
いやでもその方は本気で言ってるわけですよね。
本気で言ってる、本気で、よくわかるけれどビタミン C はなって言いたくなるわけですよ。そういう時にミス何々、大学のミス何々でミスキャンパスに選ばれましたよ、でそのミスキャンパスは何十人が参加していて1人になりましたよって言ったら、一旦客観的じゃないですか、これわかるんですよね。
なるほど。
これはまあ取りやすい、ということになりますね、自分の感情をできるだけ排除したら、説明というのがまあうまくいきやすいというか、相手がどんなマインドであっても伝達しやすくなるっていうのはあるんです。
伝達っていう意味ではそうですね、確かにね、
じゃあそこから先なんですけれど、伝わるっていう相手の気持ちを揺り動かすのはどうしたらいいのか、ここがまたちょっと話が変わってくるんですよね、相手の気持ちをこう突き動かすためには相手を刺激しなければいけないんですね。私たちが一番最初の研修で多くの人間がつまずくのは食事リポートなんですね。
食事ですか。
食事を食べまして、ああ美味しいですねって言った瞬間にまあつまみ出されるわけですよね。
ダメなんですか。
知らねえよみたいなこと言われて、
何がどう美味しいのかと。
そうですね、私たちアナウンサーの、まあ、本当に憲法中の憲法というかね、神髄中の神髄の言葉ですけれども、人間という生物は体感していない思いを共有できるほど頭のいい生物ではないっていうね、これは有名な言葉があるんですけど、これはもうみんなが心に刻む言葉なんですけれども、美味しいと言ったところでその美味しいものを視聴者の皆さんは食べてないんですね。人間は体感していない以上絶対理解できないです。手をズバーッと切られて血がピューッと出ましたって言って痛いんでしょうねみたいなね。その言葉を理解できるのはね、手を切られて血がピュッと出た人だけなんですよ。 体感してなかったら絶対理解できない。人間そんなに頭良くないんです、
はい、
だからあえてバナナのような食感です、アボカドのような風味です、もうこういうことによってバナナ食べた人は少しわかるみたいな、うんうん、相手の懐に入り込んで相手を刺激しないと 100% 伝わらない、これが伝わるということのいわゆる基礎中の基礎の部分です、
うん、
ですから私たちの事業はこういう事業なんです、イエス話終わるじゃないですかでっていう話になるじゃないですか、
はい、
私たちは何々という会社の人間なんですと。ところで御社ではこのような困難であったりこのような苦しみであったりこんなことで困っていませんかとお話聞いたら、こんな大変なことがあるっていうふうに伺ったんですけれども、私たちの商品はそこを補えるんです、ポンで説明に入っていったらもう話が全然変わってくるんですね。相手の体感であり相手の体験でありっていうところに刺激をするっていうことは、僕たちの言うところの視聴者の側に立つ、いわゆるプレゼンテーションする上、伝える上での相手の側に立つという技術になるんです。だから伝えるっていうことの前に、まず自分は自分中心に喋っていないだろうか、そしてただ単に説明になっていないだろうか、データ紹介になっていないだろうかっていうことを一度ね、ぐっとこう完全に冷静になって、考えてみたらいいと思うんですよね。そうすることによってね、多分ね、話し方、相手に対する感情の動かし方っていうのは全く違うものになるんじゃないかなと。
そうですね、
いうふうに思いますけどね。
いや難しいですね。でも なるほどって感じがすごくしました、うん、で、
はい、
やっぱり説明するしなければいけない場面と伝えなければならない場面ってありますよね、
はい、
両方あると思うんですよ、
はい、で
そこはどうやって使い分けるっていう表現でいいのかな、
はい、
どうなんでしょうか、うん、
プレゼンテーションするということは相手に販売意欲をかき立てさせるということになりますね。おそらく起業家の方々が商談に借りに行ったとして、遭遇するシーンというのは大きく分けて2パターンになると思うんです。すで、
はい、
に自分の商品を買いたいと思ってるクライアント、
はい、
もうすでに僕たちに興味持ってくれてるって人たちですね。そしてもう一つは全く商品なんて買う気のないクライアントいると思うんですよ。
ああ、そうですね、うんうん、
これで完全に使い分けます。もうすでにね、福山雅治さんとウリ二つの男性がいたらね、ほっといてもね、もう好きになられちゃうんですよでそしたらね、淡々と S 気出してね、接した方がね、余計向こうは夢中になるっていう論理ですねでも相手の女性がもう僕みたいな残念なルックスの人間にはもう全然好きじゃありませんよという感じだった場合はですね、うまく相手の気持ちを刺激しながらこう切り崩していかなきゃいけない。そこでね、完全に使い分けた方がいいと思います。もうすでに買いたいと思っている人にはこんな有利な条件があります、あんな有利な条件があります、他社さんと比較するとまあこんだけ違いますよね、まだできたら本当お願いしたいんですけれども、まあ、それを判断はお任せしますって言った方が、まあ、おそらく相手の心は動きやすいでしょうね。まるで自分で判断をしたという錯覚に陥るでしょう。実はその説明によって誘導されているんですが、相手が自分で主導権を持って判断しているというふうに思っちゃうでしょうね。
今結構大事なところでしたよね、はい、なんかさらっとお話しされましたけど、
はい、そうですね、はい、そうですね、さらっと話しちゃうんですよね私はね、ついついこんなのもはるか昔からもう散々教えられてきてるのでもう血となり肉となりになってるんですけれども、起業家の方々にとってはね、少しそういうのを意識されたらいいんじゃないかなっていうふうに思う時多いんですよね。
そうですね、じゃあ前提としてはその伝える相手方がどういう前提でいるかっていうんですかね。
そうですね、
うん、
全く興味を持っていない相手ってのがいると思うんですよ。この相手の切り崩し方っていうのをですね、まあ、できれば次回詳しくお話ができればなというふうに思いますね、
は
い、
そうですね、はい、武田さん、
はい、実はそろそろ時間がちょっと取られちゃいました
すいません、職業病で申し訳ないです
ありがとうございます。ちょっと聞きたい気持ちを来週次週に持ち越しつつ、また次回ということで、
はい、
それでは今回も元フジテレビアナウンサーの長谷川豊さんをお迎えしてお送りいたしました。長谷川さん、敦子先生、ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。